ポチャと
ミナモンの
クルメライフ。
1月24日、時刻は2時を過ぎました。この放送は東京854クルメラから生放送でお送りしています。おんちゃんとみなもんのクルメライフになります。パーソナリティを務めるのはみなもんと
おんちゃんでございます。この番組は私たち20代女子コンビが平日の真っ昼間からお送りするはちゃめちゃ女子トーク生活番組です。リスナーの皆さんにご紹介したいおすすめのエンタメや知ってるとちょっと得する生活情報、そして映画やドラマ、アイドルで話題の韓国エンタメトークなど盛りだくさんお届けします。
はい。さてさて、私たちの番組はですね、リスナーの皆様からのお便りもどしどしお待ちしております。
はい、
今週のお便りテーマは
宇宙作品
です。はい、もちろんそれ以外の普通のお便り、略して普通おたもお待ちしております。
はい、お便りはメールアドレスもしくは FM プラプラというアプリから送ることができます。メールアドレスは854@東京854.com 854@東京854.com、 すべて小文字となります。 FM プラプラの方からはメッセージという項目から、宛先にクルメライフと書いてもらえますと私たちにスムーズに届きます。よろしく。
どうぞ
どうぞ。
はい、
ミラモン、よかった、風邪治ったね。
そうね、うん、だいぶ治りました。
よかったです。
はい、もう全部お任せしちゃったんだよ前回ね。
違うね、
は
い、なんかね、やらなきゃ台本があるしって思いながらさ、台本見てるくせにあんなに閉じちゃったのね。あー、そういえばね、
はい、
私さ、今友達が、同い年の友達なんだけど、
はいはいはい、
新潟の方に免許取りに行っててさ、
うん、あー、うん、合宿？
そう、合宿に行ってるの。
はいはいはい。
で今いろいろさ電話してて、いろいろさ、これが難しくてとか、なんか S 字クランクとかさ、
うんうん、
そういうの難しいよみたいな、
はいはいはいはい、
おんちゃんどうだったみたいな感じの、うん、ちょっとね聞かれたりもするわけですよ、
うんうん、
でさ、私さ、撮ったのいつだっけって思って、
はいはいはい、
さっきね見返してみたら、うん、2017年だったの、
うんうんうん、
だから大学2年3年の合間で、私は合宿で、私も撮ったんですよ。
合宿だったんだ、
うん、長野の飯田市っていうところに行って、そこで大学の友達とね2週間で撮ってきたんですけど。
2週間で終わるの？
でも2週間だよ、その免許合宿はね。
はいはいはいはい。
ミラモンは通い？
通いだったね。
あ、そっかそっか。
だからね、うん、高校の卒業までには、卒業したかったんだけど、
あ、
ちょっとずれ込んじゃったかもな。
あれか、
うん、
高校を卒業するのがもう決まっている頃からもう通い始めたのね。
そうそうそう、みんなだ、そう、高校卒業することが決まった子から通っていいよっていう、
そういうことね。
そうだったので、高校の卒業だから1月からぐらいかな、
うん、
通い始めて、結局3月ぐらいまでかかった気がする。なんかこう、うん、学校の合間って、
うん、
ね、学校終わりとかに行って、
ね、
座学受けたり、1時間のために行ったりとかさ、そうだったから、結構こう長くかかったかもな、うんうんうん。
いやでもさ、通いはね、もちろんさ、自分の生活とのやっぱ都合があるから、うんうんうん、絶対それぐらいかかってさ、全然いいと思うんですよ。私、通いで取ったっていう人、マジで全然通えなくて1年以上かかったとかいう人もいるぐらいだから。
いるよね。
ね、そんなにかかるもの？
意外とね、予約が取りづらかったりするの。
ああ、そうそう、それ聞いた。
そうそうそう。でも、人数制限とかでね。
そういうのが合宿は関係ないから、う
ん、はいはいはい、
もう時間割が組まれてるんですよ。
うんうん、
だから、初日は、まずはね、視力検査とかもろもろの手続きをして、うんうん、その後に座学1やら2やら入って、で午後は実技が入りますみたいな、ね、
はいはいはいはい。
でさ、結構やっぱりパンパンなんですよ。
そうだよね。2
週間だから、
だってこう、うんうん、結構時間数もあるよ ね、
あるよ、あるよ、だいぶ。でさ、今すごい友達がね、結構パンパンで辛いっていう話をしてんのよ、
うんうん、
もう我々さ、もう大学卒業して何年経つんだ、まあ、3年以上経つから、
はいはい、
ね、こんなにみっちり授業をやるみたいなのがさもう久しぶりすぎてさ、
うん、
ってやっぱなるわけよ。なんかやっぱ体がついていかないじゃないけど、
は
い
は
い
は
い、
それもあの座学もさ、うん、結構ずっとビデオ見てるやつじゃない。
そうそうそう、あった、あった。
だからこう うとうとしてきちゃうんだよね。
そうね、眠くなるよね。
集中して聞かなきゃと思いながら、
そう
頑張るんだけど。
わかるわかる、うん、だからやっぱさ、何が大変だったって、
うん、
そうね、やっぱり座学を受けて、
うん、
受けて終わりじゃないじゃん。そのまあ免許合宿とか免許、その免許の教習所に通って取れるのってさ、仮免じゃん。
はいはいはいはい、う
ん、だからその仮免を取るまでに、うん、まずあの効果測定みたいになるじゃないですか。
中間のあるね、
うん、
定期的にね。
そうそうそう、あれで合格しないと最後の試験も受けられないみたいな仕組みでさ、
うんうん、
で私もあ、そういえばそういうのあったなって思って。
効果測定懐かしいね。
そうで、自分でさ、やっぱりこまめにやっていかないと、うん、基本はもうあれってもう暗記じゃん。
そうだね、うん、
標識を覚えたり、うん、だから本当さ、自分との戦いなんだよね、
うん、
勉強したくないけど、でも金払って行ってるわけだから。
確かにね、安くはないからね。
そう、あと合宿はね、何が厳しいって2週間っていう組まれた時間内にやるべきことやらないと、
うんうんうんうん、
落ちちゃったらまた延泊の可能性が出てくる
わけ。はいはいはいはい、
それじゃあかんやろと、
うん、
お金も発生するし早く帰りたいじゃん。
まあそうだよねうん、
だからね、それで私必死に勉強してた記憶あるんだよ。ちゃんと予定通りね、うんうん、友達と帰ってきたし。だから本当に今思えばさ、そう、あと友達とね行けたっていうのもちょっと大きかったかな。
あの
一人だったら、
そうだね、
ちょっとしんどかったかもしれない、
うん、
まあでも友達今一人で行ってるから頑張ってるんだけど、うん、本当に
頑張ってるね。やっぱりこう分からないところとか、
うん、
苦手なところの共有っていうのは結構心のね蓋を軽くしてくれたりと
か
するから。やっぱり
周りに来てる子たちもさ、
うんうん、
大学生とかが、あと高校生もね、
うん、
いるからさ、なんか、私すごいなんか年上な感じがするって言ってて、
うんうん、
いやそんなことないよ、あの取ろうと思えばいつでも取れるから免許なんて、つって。ただたまたま大学生と高校生が時間あるから多いってだけよ。
そうだねうちもそうだよ。だから、
うん、
取っちゃわないと今後行けなくなると思ったから、
うん、そうだよね、
まあ、あのなんて言うんだろうね、地域柄、
うんうんうんうん、
車を必要とする
必要だよ、ね、
そうところに住んでたから余計ね。
そうだよな、うん、うちもそうだった。長野行った時も、
うん、
そう、そこに通ってたさ高校生たちはさ、うん、みんなそこに住んでる地元の子たちだから、
うんうんうんうん、
卒業したらとりあえず車必要ってので。
そうだよね、
うん、
そうなんですよ。い
や、ね、でもさ、まあ、なんとか我々一応合格したわけじゃない、
うん、
でさ帰ってきて、でそんで私はあれですよね、その本免許、
はいはい、
取るために東京都3つあったな、確か、なんかあの場所によるんだけど、私は、
うんうんうん、
あの東洋線に乗って受けた記憶あるんだけど、
はいはい、
まあ、東洋町だった気がするな、
うんうんうん、
で、まあ、でも本免許を取る時もちょっとやっぱり緊張があるじゃん。
緊張した、
うん、あれさ覚えてる？合格者出る時に、
うん、
あの本当受験、大学受験とか高校受験みたいな感じだよね。番号が表示されるの、
番号
受かった人だけ、
うん、電子なんで掲示板みたいなところに、ね、
う
ん、
そうそうそう、超ドキドキしたけど、
うん、
ちゃんと一発で、ね、合格できたんですけど、
うんうんうん、うん、
だからね、あの時あんな大変だったな、だけど頑張って取れたなってなって、
うん、
どうですか、みんなもやっぱ取ってよかったですか？
やっぱね、やっぱ運転する機会も結構多いっていうのもあるけど、
う
ん、
あ、そうかそうか、
あの顔写真付きの身分証を提示しろって言われた時の、うん、
便利だよ、
便利さはね、結構ね助かるところがあって。
そうなんですよね、うん、私も実はあの運転が怖いと思ってた人間で、
うんうんうん、
やだ人殺しちゃったらどうしようとか思ってたから、
うん、
いや私が運転するべきではないだろうと、
うんうん、
でもね、身分証明書って求められるんで、
うん、
顔つきのね、ってなったら運転免許で一発で済むのであれば、まあね、
ね、
じゃあ取ろうかって言って身分証明書のためだけに取ったの。
はいはいはいはい、
まあ、あとはペーパードライバーになるであろうと、
うんうん、
でもね、意外とやっぱりさ免許を持ってるとさ使うんだな車を。
意外とね、
うん、
そうなのよ。
友達とさ、当時まだ 2,3 年生だったから、うんうん、ドライブ行こうぜってやっぱ調子乗ってね、いろんなとこ行ったり、うん、山登ったり、
うん、
まあ、車すったりいろいろしたんですけど
ねえ、秩父来てね、
そう
言ってました ね
そう、車すってね、いい思い出だよ、あの三峯神社でしょ、行く時に
そうそう、
もう超つかない、なんでこんなにずっと山の中ぐるぐるしてるんだろうって思った記憶、
ね、怖いよね、
あれ、そう、免許取り立てだったから、うん、マジで免許取り立てであんなハードコース行くもんじゃないっていうのは
結構ね飛び級だったね
そうそう、あの私がバカだったの、まあ、でも本当そんなこんなでやっぱり取ってよかったのは、あの自分の行動範囲がね大きくなったっていうのはある、
広がる、
うん、それ大事だなって思った、うん、 やっぱ当時ね大学生でお金もなかったしさ、うん、お金をねちょっと親にね出していただいて、あちょっとずつ私が返していくみたいな感じにはしたんですけど、うんうん、でもね本当に親のおかげでこうやって免許取れたので、
はいはい、
こうねいろんな機会を与えていただいた上にちゃんと自分の選択肢も広がって、うん、ありがたかったなと私は今思っています。
しみじみですね、
はい、今年でだって免許取って7年目です。
そうですね、
はい、
あっという間すぎて。でもそんだけ更新してるんだなっていうのを考えたら、うん、まあそうかっていう、そうよね。
ミラモンもそうだし私もそうだけど、ゴールド免許取ったでしょ、
うん、そうゴールドでした。
はい、
なんかゴールドというのかわからない黄土色ので
、そうですよね、黄土色のね。まあでも私ら一応ゴールドコンビだからね、うん、
なんか母親にね、うん、
はい、
なんかあんまり運転うまくないから、
そう
私そううまくないのよ。
そうかな、
なんとかゴールド、うん、なんとかゴールドをキープしてるんだけど、うん、多分お前のは多分あれだよ、削ったら青が出てくるよって、
スクラッチじゃねえんだから
スタイルっつって
まあまあまあ私もね正直うまいとは言い難いですよ、うんうん、ただ友達に言われるのは、昔はね超右に寄ってたけど最近マシになったよっつって、ちゃんと左に寄ってるっつって
やっぱしね、うん、ちょっと怖いよね。
あそうそうそう
そう、車道側っていうか、
ね、
対向車が来たりするとギリギリまで
そうそうそうそう、うん、
寄せちゃったりとか余裕あるのにね。
まだまだねちょっと名ドライバーというには程遠いですが、
はい
ね、お互いゴールド免許も取って、
うん、
頑張ってねちゃんとドライバーをやれてると思うので、今後もでちょっと事故には気をつけつつ、
そうですね、安全運転で
ね、責任持って車を運転していきましょう。
はい、ね、これからそして、ね、運転免許を取られる方他にもいらっしゃると思いますので、はい、
そうですね、
は
い、シーズンになってくると思うんで、
そうですね、う
ん、
頑張って、で結構さ、
うん、
なんか行動に教習者、はいはいはい、教習中っていうね、うん、車見かけるんですけれども、
いますよ、
遅いなと思わずね、
そうそう、
私もこういうことあったなって思いながら、温かい目で見守ってあげてください。
本当にそれ大事、運転してる本に必死なんで、
そうなのよ、
まだまだ行動走りたての赤ちゃんだと思ってくださいね。
そうなんです、
AK 値です、 AK 値分かりますか、
うん、もうね30キロでさえ怖かったもんですね。
当たり前だよ、
だからねちょっと車間開けてあげたりとか、
うん、はい、
ちょっと道譲ってあげたりとか、
まさに
ね、そうですね、温かい気持ちで見守ってあげてください。
ありがとうございます、
はい、ということで、さてここら辺で一旦 CM を挟んでから次のコーナーに参りましょうか。
はい、ただいまの時刻は2時13分でございます。この番組は東京854クルメラより生放送でお送りしております、おんちゃんとみなもんのクルメライフになります。引き続きパーソナリティはおんちゃんと
みなもんです。
よろしくどうぞ。
さてさて参りましょう、
はい、
わくためです。さてこちらのコーナーはエンターテインメント業に関わらせていただいている私たちが映画やドラマ、漫画や本などお気に入りのものから最新作のものまでいろんな作品についてトークしていくコーナーです。
はい、今回の、
はい、
お便りテーマは、宇宙作品、先週に引き続きおんちゃんのターンになるわけなんですけれども、
はい、
本当はさ先週も言ってさ、めっちゃ王道紹介しますって言ったじゃない、うんうん、で本当はね私宇宙兄弟を紹介しようと思ったの。王道じゃん、
はい、
みんな誰もが知っている、実写化もしてるし、
そうです、ね、
アニメ化もしてるし、
うん、実写化も良かった、
うん、なんか本当に全く宇宙に興味のない人間でもさ、うん、やっぱりこう楽しくねハマれるきっかけの作品だと思ったんだけど、
はい、
ちょっとね今日の朝ね、うん、あたまたまこうサブスク漁ってたら、
うんうんうん、
あこれいいかも、前置きになってたし見ようかなって思ったものを見たんです、
はいはいはいはい、
これはねちょっとなんだろうな、まあ、宇宙について探検するとかそういうものではないんですが、
うんうんうん、
こちらの作品、宇宙人のあいつ、
宇宙人に焦点を当てたのね、
なんかね、
はいはい、
そうだね、宇宙人に焦点を当てるというよりはテーマは一応家族愛ですね、私はそう思った、
はいはい、
うん、でこれ、2023年の5月19日に公開されていた、
去年かな、
そう、 もう早速サブスクに入ってます。
早いね。
そう、 U-NEXT、Amazon プライム、 Google プレイムービー、はいはい、テラーサにも入ってますね。だからもう1年経ってないよね。
経ってないですね。
経ってないけど、うん、まあ、とりあえず見られるので見ました。
今半年ぐらいで見られるようになってますか？そう、
サブスクはもう本当にすぐ入るっていうイメージがあるんで、うんうん、なんかもうある意味ちょっとなんか劇場に足運ばなくなっちゃうのかなとも思うけど、うん、まあでもとりあえず今回はちょっと見たいと思ってたものをね、
はい、
見れてよかったなということでご紹介しようと思います、は
い、お願いします。
こちらですね、中村智也さん、伊藤沙莉さん、うん、バナナマンの日村勇紀さん、
日村さん、
あとこれ江本時生さんだったかな、
はいはいはい、
うん、あの江本家族、
はい、
うん、そうあ、時代さんだよね、名前ね。ちょっとなんかお兄さんがタスクさんじゃん、
はいはいはいはい、
その弟さんだよね。あ、そう、江本時代さんですね、はい、なってる。そう、この4人の方がですね主演を務められています。で、なんだっけな、こう天の声みたいなのもあって、天の声みたいなところに山里さんが入ってるんですよ。
本職じゃないですか
ね。本職だなと思った私声聞いた途端に、ん、
おはようございますが出てきちゃうね。
そうそう、超既視感があるというか、うんうん、既聴感のある、ね、声でした。
聞き覚えのある、
そうでした、本当に。まあ、ドタバタ家族コメディだなって、私は、うん、ドタバタ家族コメディ劇場っていう感じ、ね、
はいはい、
うん、と思うんですけど、あ、じゃあこちらですね、まあ、イントロダクション、あらすじご紹介します、うん、家族になりすまして23年、地球を離れる日まであと3日、残された時間でやり残したことをやる。家族になりたかった男の奮闘を描くエイリアンコメディ誕生。ある男の告白が、平凡な家族に激震をもたらす。彼は23年間も真田家の4兄弟の次男秀夫として家族になりすましてきた宇宙人だというのだ。しかも地球を離れるまでの残された時間は3日間。秀夫は限られた時間の中で人間としてやり残したことに奮闘することに。家族になりたかった男を通して映し出される家族愛をコミカルに描いたエイリアンコメディが誕生っていうことなんですよね。これね、
はい、
まあ、私は中村智也さんね、うん、すごくやっぱりなんだろうな、売れっ子だし、うん、やっぱこう若手の実力派だとやっぱりこうね、うん、認識してるんですけど、
爽やかイケメンよね、
うん、そう。あとやっぱ伊藤沙莉さんもね、はい、本当に名脇役というか、
うん、
まあ、主演も全然務めてるから別に脇役ではないか、
うんうん、
でも本当に名女優としてまだまだ若いのに、ね、そう、キャラがすごく立ってるよね。
立ってますよね、
うんうん、あとはやっぱりバナナマンのね、日村さんがあ、こんなにちゃんと芝居してるんだっていうのは初めて見たんですよ。
はいはいはいはい、
まあ、もちろんバナナマンはね、うん、人気の安定して人気のお二人だし、
そうですね、
ね、二人とも本当にテレビで見ない日はないんですけど、うん、あ、ちゃんと芝居してると思って見て面白かったんだけど、
はい、
この作品本当に、まあ、家族愛ですね、
うんうん、
このね、中村智也さんが実は宇宙人だったっていうことをある日告白するんですよ、
はいはい、
家族に。でみんなやっぱ信じられないわけですよね、うん、え、そんなことないよ、だってもう最初からいたじゃん、俺ちゃんと小さい頃覚えてるけど、もう7歳前から全然いたよ、うん、みたいな兄ちゃん。
23年間いるわけでしょ。
そう、23年間いるわけなの、うん、でこの23年っていうのは、うん、人間界の23年が、うん、宇宙人にとっては1年なんだって。
へえ。
だから1年間地球に留学に来たっていう名目で、
はいはいはい、
そう、その今のこの真田家というね、うん、3兄弟のもとにお世話になることになったと。
ほうほうほう、うん、
で、まあ、その衝撃の告白をされ、
うん、
まあ、このね、まあ、伊藤沙莉さん、そして長男の日村さん、
はい、
で、まあ、三男にあたる江本さん、うんうん、ね、この3人はすごい驚くわけなんだけど、まあ、でも一応受け入れるわけですよ、
うん
うん、じゃあ残り少ないけど、まあ、ちょっとなんか楽しんでもらえるようにやり残したことないようにっていう風にね
受け入れるのも面白いけど
ね受け入れるのも面白い受け入れるところもすごいドタバタだったんですけど、
はいはい、
この4兄弟ね、家族会議があるとき、まあ、家族サミットを始めますっていう感じで朝食のときにみんなの前にちょっと出て話し始めるっていう感じで、
はい、
ちょっとね、一人一人がこれについて話し合いましょうみたいな感じで
なるほど、
うん、
ちゃんとした家族会議なのね。
そうそうそうそう、まあ本当になんだろうな、 ごく一般的な家族ではあるんだけど、うん、やっぱりこういろいろ一人一人を紐解いていくと、長男が日村さんなんですよ、
はいはい、
で日村さんは焼肉屋をやっていて、
うん、
で焼肉サナダっていう名前の焼肉をやってるんだが、うん、あれなんですよね、ご両親結構若い時に亡くなっちゃった、
う
ん、だから日村さんは親代わりとして、ね、はい、下の兄弟の面倒を見るために、うんうん、まあ、焼肉屋をね継いでやってるっていう設定だったんですよ、
はいはい、
うん、で実はその家で働いているかと思いきや、妹と弟はそれぞれ違うところで働いてる。
ほうほうほう。
伊藤沙莉さんはゴミ処理場で働いてて、はいはい、工場で働いててさ、うん、で弟サナの江本さんはさガソリンスタンドで働いてて、
うんうんうんうん、
で宇宙人としてやってきてはいるけど、中村智也さん、まあ、はいはい、次男としてね、でも一ちゃんと焼肉屋でこう長男と一緒に働いてるっていう設定だったんですよ、はいはいはい、うん、でそのなんだろうな、後々判明するんですけど、実はただただ中村智也さんが自分の星に土星に帰るだけじゃなくて、
うんうん、
帰る時に家族の誰か一人を連れて帰らないといけないっていう、
へえ、
なるんですね。
なるほど。
いやまあでもちょっと裏があるとは最初なんとなく思ってた。ただただ帰るんではないだろうよみたいな。だって留学に来て家族とは何なのかを知るために来たって言うけど、
はい、
そのまま帰ってね、元気でやれよみたいな、そんな感じではなそうだなと思ったら、
家族でしたつってもね、
家族をそう一人連れていくと。
おお。
で家族を一人連れていくことになったら、うん、もう一生帰ってこれない、
うん、
地球に。でも連れて帰らないと、
うん、
その中村智也さんだから時男っていうね、
はい、
名前をもらって時男が、あ時男じゃないや、ごめんなさいね、時男じゃないな、秀夫だ、
秀夫か、
秀夫ってね由来があるの、いずれ日本を出ていく男ってことで秀夫。
あーなるほど。
そうそうそうそう、秀夫、そう真田秀夫としてね、
はいはい、
中村さんは土星に家族を連れて帰れなかったら向こうで10年間牢屋に閉じ込められちゃうみたいな、
うんうんうんうん、
まあ向こうでの1年ってこっちでは23年だからさ、
うん、
まあ 23×10 ですよ、まあ、230年間は閉じ込められちゃうと、
うん、
そんなんダメだって言って、でもやっぱ迷うわけですよね、
うん、
3人も、
うん、
だってずっと地球で暮らしてたわけなのに、いきなり土星に一緒に来てくれ、二度と帰れないなんて言ったらさ、誰が行くんだよみたいな。
土星で暮らせるかもわからないですね。
そう、わかんないのよ。だから本当に最後の最後までいろいろお互いみんな葛藤しながら日々を過ごしていくんだけど、実はね、みんな家族それぞれいろいろなさ、やっぱり生活での出来事があってさ、うん、長女であるサリちゃんはさ、付き合ってた男と別れるんだけど、
はい、
なんか実は妊娠してたことが発覚して子供ができたっていうことを家族に言うんですよ。で父親はいないけど私は産みたいみたいな、
うんうん、
でそういうことも踏まえつつ、あとは次男であるね、三男、そうそう、江本さんは江本さんでガソリンスタンドで働いてるんだけど、うん、なんか昔自分が学生の時になんか変なあだ名をつけちゃった同級生に久しぶりにガソリンスタンドで会って超恨みを持たれて、
うん、
自分の実家に超嫌がらせされるみたいな、
はいはいはい、
そういうねちょっと事件もあったりするんですけど、まあなんとかね、宇宙人であるそう中村智也さん秀夫がね、
はい、
こう解決、力を使って解決したり、まあ、そこもドタバタでねすごく面白いんですけど、うん、ファンタジー要素も入ってくるんで、なんかそういうファンタジー要素も入りつつ家族愛が楽しめる、ちょっとまあちょうどいいテンポ感で進んでいく作品なんで、皆さんも全然楽しめると思います。で最後結局長男の日村さんが連れて行かれることになるんですよ、
うんうん、
みんなでなんかでこう棒を引、なんかこう紐みたいなのを引いて、はいはい、赤い紐を引いた人が行くんだみたいな感じになって、で結局長男が行くことになるみたいな、
なるほど、
うん、でさ、なんかあそこが一番グッときたかな、日村さんがもう地球から離れるっていうことになってさ、うん、自分の焼肉屋を畳むみたいな感じで臨時休業っていう名前にするんですよ、うんうんうん、まあ、とりあえず名目としてはね。そしたら自分の日村さんの長くいる友達、ね、
うん、
がなんで臨時休業しちゃうんだよ、お前昔からさなんかちょっと気分が、ね、微妙だからつってなんか臨時休業したりするけどさなんでだよみたいな、こうずっと問い詰めるんだよね、うんうん、でも本当のこと言えないじゃん、
言えないね、
母性に行くからだよとか言えないし、いいんだよいいんだよつって、もう また来いよっつって、でこう強引に追い出すんだけど、うんうん、それで店の中に入ってさ、こううわーって泣くシーンが結構日村さん本当全力の芝居してるなって思った、
はいはいはい、
なんか
見たいなちょっと。
そう、日村さんね長男だからすごいなんか兄弟たちを盛り上げる役として、うん、やっぱ元々の芸人さんとしてのそのテンションの高さもあると思うんだけど、うんうん、やっぱ元気いっぱいなんだよね、
はいはいはい、
全力な芝居をされてて、うん、それが作品全体に良いスパイスになってるんじゃないかなと私は思いました。うん、うん、全力で生きてる家族が見られるというか、
うんうんうん、
で最後実は連れて行きますってなった時に、
はい、
最後中村さんが実は連れて行かないんですよ。
お、
うん、途中まで飛ぶんだけど、
うん、
いいよみたいな感じでとりあえずまた会いに来るからみたいな感じで、
はいはいはい、
帰っちゃうわけですよ。でね、これ多分みんな思ったと思うんだけど、最後のシーンで、うん、サリちゃんがその子供を妊娠してたじゃん、
うん、
産むんですよ。
ほうほうほう。
そしたらその子供が生まれてみんなで見守ってる中で、その秀夫の声が聞こえるの、
うん、
また会いに来るよみたいな、またなみたいな声が聞こえて、
はいはい、
それ実は生まれてきた子供なんじゃないみたいな。
ほー、なるほど。
そう、宇宙人だったね。だから秀夫がまた帰ってくる、また会いに来るっていうので、ちょっとサリさんのね、ちょっと長女の子供として生まれてきたんじゃないかみたいな、
ほ
うの希望的な展開を思わせるもので終わります。
うーん、面白い。
面白いよね、うん、なんかまあ本当になんて言うんだろう、私本当久しぶりにがっつり邦画見たかもな、コメディ邦画、うん、いや、やっぱり実力派のね俳優さんたちが演じてらっしゃるこの、
そうだね、
そう、コメディが見られて、うん、すごくね、うるうるも来たり笑ったりもして、はいはい、いい作品見れたなと思いました。だからまあ宇宙がねテーマの作品ではあると思うんですけど、うんうん、超なんかこうシリアスな宇宙の謎に迫るとかではありません
そうね、
そう。でミラモンもさ、先週紹介してくれたやつ明るい作品なんだでしょ、
はい、そうです、そうです、う
ん、私もどっちかというと明るい作品を選びたいなと思ったので、うんうん、この宇宙人のあいつというですね、ドタバタ SF 家族劇を紹介させていただきました。
ありがとうございます。
はい、興味ある方ぜひね、はい、なんだろう、サクッと見れるんで、
うん
うん、ちょっとなんか休憩がてら見ようかなみたいな方におすすめです。
ありがとうございます。
はい、
日村さんのね、
うん、
演技気になりますので、
ね、日村さんいいよ、よかったよ、
ちょっと見てみようかなと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。さてさて、一曲いきましょうか。
はい、
今回私が選んだ曲は、最近ミセスにハマってるんで、
お、
はい、
来てますね。
もうめちゃくちゃいい声だなと思って
高いよね
高い、
うん、
だけどね、本当にね心地いい声だよね、
うんうん、
なのでちょっとハマってるんですけれども、今回選曲した曲はこちら、ミセスグリーンアップルでマジック。ただいまお送りした曲はミセスグリーンアップルでマジックでした。時刻は2時33分を回ったところです。この番組は東京854クルメラから生放送でお届けしております。おんちゃんとみなもんのクルメライフです。パーソナリティはみなもんと
おんちゃんです。
キスです。
さて、コーナーに参りましょうか。はい、
はい、みなもんの部屋でございまする。
あいやいやいやい。
さてこちらのコーナーはですね、日々のスキンケアからちょっとしたプチテクニック、最新コスメから最新ファッションなどなど、まあ、女子の生活に役立つ情報や、まあ、Z 世代のあれこれなんかをお届けしていくコーナーです。
はい、
はい、そうだ、日々のスキンケアで思い出したんだけどさ、
うん、
今年こそは日本化粧品検定絶対取ろうと思って、
ああ言ってたね、
そう、うんうんうん、勉強始めました。
えらい。
ということで5月だったかな、
うんうんうんうん、あ、1回
目ね、はい、1回目に向けて頑張りたいと思います。
そうだね、私もテキスト買ったくせにやってないからな。
問題集もちゃんと買いましたので、うん、今年は。
あ、そうだったのね。
はい、なのでちょっと頑張ります。
OKOK、 ちょっと私もね5月に間に合えたら間に合いたいな。
はい、
うん、
ちょっと一緒に頑張れたらいいですね。
はい、
心強いですからね、一人で
そうね、二人で、うん、じゃあ合格発表もねしましょう。
うわ、怖いねそれね
先日結果が出たわけですけれどもみたいなね、
ちょっと私の方はつって恥ずかしいよ。
いやいや、どっちも合格しよう。
そうですね、頑張っていきます。
はい、
ということで今日はですね、2024年トレンドファッション、2024年というか今年の春夏ですね、
はい、
トレンドファッションのキーワードがもうすでに出ておりますので、
あら、
はい、ご紹介させていただこうかなと思います。
はい、
まずカラーいきますか。アメリカにあるあのパントンカラーインスティチュート社、
何それ、
っていう会社があって、
ね、
毎年っていうかその季節のトレンドカラーを発表してくれるんですけれども、今年はですね2色ございまして、まず1色目がですね、あのピーチとオレンジの中間色であるピーチファズっていう色、ちょっとオレンジ味がかったピンクなんですけれども、そのね、そのピーチファズと春らしいペルーブルー、
ペルーブルー、
あ、ペールブルーか、
ペールブルー、
ペールブルー、
はいはい、
っていうブルーでして、こうなんて言うんだろうな、ちょっと、なんかね、爽やかなね水色なんですけれども、どっちかと言ったらちょっと白っぽい、
あ、そうだね、なんか濃い色じゃないもんね、
そう濃い色ではないんですけれども、はい、
なんかこう淡いね、
そう淡い涼しげなブルーなんですけれども、
はい、
こちらの2色がですね今年のトレンドカラーとなっております。
はい、
さて今年のファッションのキーワードですね、
お、
キーワードの方いきますか。キーワードですと、
はい、
まあさっき2色のトレンドカラーご紹介したんですけれども、ベージュトーン、まあ、ベージュっぽいですね色も今年来ております。まあ、アイボリーだったりとか、まあ、ピンクベージュなどのベージュトーン、まあ、優しさの中にもエレガントな雰囲気があり、まあ、シックな感じだったりとかミニマルなスタイルにも最適なベージュはですね今年外せないカラーになりそうです。
ほうほうほう。
そしてアイテムですね、今年来るアイテムはですね2024年春夏は、世界的なサステナブルの動きに合わせて天然素材でしたりとか、あと再生素材を使用したナチュラルでリラクシーなテイストに注目が高まっております。そして昨年に続きレトロな雰囲気も、はい、注目のアイテムでして、でシアー素材ですね、
はいはいはい、
はい、もうもはや、春夏の鉄板として登場するシアーアイテムなんですけれども、
そうだね、
今年はですねこうワントーンにまとめることで洗練された装いが、はい、特徴的になっております。
はいはいはい、
はい、シアーのワントーンって結構レベル高そうですよね。
そうだね、シアーってそのやっぱ透けてるっていうか、
そう、透け感になってきますので、ね、
シアーのワントーンか、
そう、
上級者だな、
上級者ですね。まあそんな軽やかな感じで、
はい
はい、春夏を装ってみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、次はですねスウェットでございます。
スウェット楽、
そうだよね、
はい、
そうなんですよ。でも今までこう部屋着だったりとか、まあこうちょっとそこまで家を出るためにスウェットを着るなんて人も多かったと思うんですけれども、
そうだ、ね、
昨今こうスポーツミックススタイルがトレンド入りしているじゃないですか。
そうですね、
はい、それに伴ってスウェットもですね引き続き注目しておくべきアイテムなのは今年も明らかでございまして、
はいはい、
結構セットセットアップもおしゃれなものが出てきてますよね。
わかる、韓国のさ、
はい、
やっぱりねちょっと服のファッション通販見てると、ね、基本的になんかスウェットのこうねセットアップ多く出てくる気がする、はいはい、おすすめに出てくる、
下はワイドのデニムにちょっと丈が短いスウェットだったりとか、
そうそうそう、
あとはもう上下スウェットなんだけど、ちょっとこうデニムっぽいスウェットだったりとか、
あ、
かなりおしゃれなものを、
そうだ、ね、
スウェットというべきなのかなっていうぐらいおしゃれなものも出てきてるじゃないですか、
だね、
あとはあのショートパンツとかのこうセットアップなんかも出てきてますので、まあ、いろんなねこうジャケットなどもこう合わせてフォーマルな感じにしてみてもいいのではないかなと思っております。
いやー私本当ね、セットアップ弱いんですよ。もう上と下合わせるのを組み合わせを考えるのがもう、
そうね、
だるくて、セットアップというもので全て済ませられるなら超ありがたいの。
確かに、セットアップワンピース万歳だよね。
そう万歳です。間違いないです。
確かに、
はい、
本当にありがたいですよね、セットアップにしといてくれることで。
ね、
こちらは楽でございますって感じですね。
ただ友達がさちょっとファッションに厳しいからさ、何そのまた家着みたいな感じとかってよく言われちゃうんだけど、 それさすがにオーディションとかには着てちゃダメだよって言われる。
まあちょっとスウェットはね着こなし難しいからね、フォーマルにするには。
さすがにね、おんちゃんもうもうそんな発表の場とかには着てかないですよスウェットは。
さすがにそこでもしフォーマルに着こなせるのであれば、うん、もうそれこそパリ行った方がいいよっていう。
そうだね、私もパリコレ出れる。そしたら
行った方がいいよ、はい、と思うんですけどね。
まさに、
はい。さてさて続いてはですね、フリンジです。フリンジアイテム、あのひらひらのやつ
知ってますよ、はい、あのフリンジのピアスつけてる人たまに見るわ。
いらっしゃいますね。今年もですね、まあ、昨年ぐらいからじわじわと注目を集めてきたフリンジなんですけれども、はい、ついに今期はですねトレンドとして本格的に浮上してきました。
ほ
ー、バッグだったりとか、まあ、スカートワンピースなど、あのこのフリンジディテールの、アイテムがですね結構増えてきておりますので、バッグなんか、あとは靴か、
あ靴ね、
そうシューズ、ローファーにだって結構ついてるのが多いんですけれども、そういうのでねちょっと足しアイテムとして使ってみるのもいいかもしれないですね。
へーすごい、はい。
そして7つ目は、ローライズ。
はいはいはい、ローライズ、はい。
昨今ね Y2K ブームが後押しして、ここ数シーズンはですね結構このローライズボトムがトレンドを制してきているんですけれども、うん、今年はですねフレアシルエットとかダメージ加工付きのもの、うんうん、よりねこう2000年代スタイルよりもシンプルで洗練されたスタイルにちょっとムードシフトする予感というね予想が出てるんですけれども、はい、ローライズボトムって結構こうあのウエストのボタンがおへそより下めで、うんうん、浅い作りになってるんですけれども、
そうだね、
そのおかげでこう今流行りのちょっと丈が短い、
あ
そうトップスとも合わせやすい、
へそ出し、
へそ出しですね、へそ出すためにもう下げましたと言っても過言ではないぐらいローライズ
確かにな
んですけれども、うん、まあ、今年もこれがですね、まあ、トレンド入りしております。
はい、
そしてあとはですね、まあ、コーディネートの、うん、キーワードとしましては、うん、90年代のミニマルスタイルですね。
はい、
はい、もう本当にシンプルなリブニットや光沢のあるボトムスなどにもう服そのものの美しさを見せるためにジュエリーなどの装飾を削ぎ落として服のミニマルさを強調したスタイルが今季の着こなしのトレンドとなっております。今結構ミニマルとかさ、うん、ミニマリストとかさ、
うんうんうん、
結構シンプルなものこそいいみたいになってきてるじゃないですか。
私ミニマリストにはなれないけど、うん、服装はシンプルイズベストをしてる、
うんうんうん、大丈夫です。今年はそれがトレンドになる予想ですので
やったね、はい、
もうシンプルこそね、最強のファッションだと、
はい、ありがとうございます
思いますので
来ました
よ、はい、まあ、昨年からこう、ね、ラグジュアリーな予想よりもこういうシンプルなものが目立ってきてますね、
うん、
はい。そして続いてはスポーツミックスですね。さっきもスウェットのお話した時にスポーツミックスなんてお話出たんですけれども、
うん、
まあ、スポーツミックススタイルがまあ今年もヒットする予想です。
よし、
はい、よりですね去年あたりからかな、昨年あたりからこのミニマルな着こなしが流行した反動もありまして、カラーだったりとかデザインとかちょっとワンポイントにちょっと遊び心があるようなものも今増えてきておりますので、はい、そちらにも注目していただきたいなと思います。
はい、
最後のキーワードはナチュラルでございます。
ナチュラル、
はい、ベージュトーンなど自然界のアーストーンがトレンドカラーになっております。
うーん、
今シーズンはですねやっぱしブラウンとかベージュなど素肌と溶け合うようなカラーを全身で着こなすナチュラルスタイルがトレンド入りしているそうです。他にもですねこうサステナブルじゃないですけど、
はいはい
はい、自然由来のコットンだったりとかウールだったりとか、まあ、こう再生可能なこう素材を使ったものナチュラル素材っていうのがですね今流行ってみたいです。はい、以上、はい、2024年春夏トレンドファッションキーワード10選でございました。
はい、ありがとうございます。
はい、
とりあえずまとめると、
うん、
あれだね、
シンプルかつスポーティー、
スポーティーね、ちょっとスポーティーなやつ選んでくるわ、うん、
ですね、
部活行くんかとか言われそうだけどね
シンプルなスポーティーはただの部活になっちゃったよ。
いやそうなんだよ、難しくない？そこ
難しいよね。スポーツミックスとシンプルさはかけ、ちょっとあれかもしれないね、分別した方がいいかもしれない。
頭がこんがらがるわ。
そしてカラーはピーチファズとペールブルーですね、うん、
ペールブルーは好き。
ペールブルー綺麗ですよね。ピーチファズも結構温かみのあるピンクっていうか、オレンジっぽいピンクなので、う
ん
う
ん、ね
え、私結構好きなんですけど。
良いな、うんうん、なんなら私着てる今日のさスウェットっぽいのもさ、うん、これもペールブルーでは。
そうですね、結構近いかもしれない。
ワンちゃんもね、うん、胸のあたりにいるしね。
おお、もう自分の
可愛いな可愛いな、はい、
自分の好きなカラーと自分の好きなね、ワンポイントをつけて、
はいはいはい、最高ですよ。
はい、それがファッションですから、自分の好きなものを取り入れる。
ありがとう、
はい、ということでね、今年の春夏もいろいろアイテム出てきておりますので、ぜひチェックしてみてください。
はい、
さて1曲いきましょうか。
はい、それでは、お次の曲はこちらになります。山田萌えでファンタジー。ただいまお届けしました曲は山田萌でファンタジーでした。時刻は2時50分でございます。この番組は東京854クルメラより生放送でお送りしております。おんちゃんとみなもんのクルメライフになります。引き続きパーソナリティはおんちゃんと
みなもんです。
よろしくどうぞ。さてさて、はい、あのね、そういえばもう1月も下旬になってきましたけど、
はい、
どうでした？なんか新年会とかまだある？
もうないかな。
そうか、
第1週目2週目ぐらいまではあったかな。
だよね、
うん、
いや私ねまだあるの
まだあるの、
まだあるの、
長いね、
うん、
でもねギツギツに詰め込まれるよりかは週1ぐらいだった方が体力的には楽かもって思った
確かに。いやなんかさ、たまたまかもしれないんだけどさ、今年はっていうか昨年から今年に続いてさ、
はいはい、
忘年会の方が多かったイメージあるな。
あ、
うん、
そうかも、私も忘年会の方が多かったかもしれない、
うん、あんまり新年会という新年会やってないかもなとは思った。まあちなみにね、ちょっとついでに皆さんにお伝えしておきますと、忘年会と新年会の韓国語の言い方をご存知ですか？
あ、 I don't know
I don't know、
はい
はい、もちろんね、韓国にも新年会とか、うん、忘年会っていう概念があるわけですよ。
はいはい、
で
概念、
そう、もちろんありますで、まあ、韓国人お酒飲むの好きだからね。
あ、そうね、
かつほらみんな言うでしょ、韓国人ってお酒強いよねって。
強いよね、うん、そういうイメージあるけど。
そうよ、だってあの寒い国だから焼酎とかもね、うん、割らずに飲むし、もう本当お酒強い人はもうチャミスルとかの焼酎の瓶を一人で 5,6 本丸ごと飲めちゃいますからね。
すごいね、うん、頭痛くなっちゃいそう
本当なさてまずはね、忘年会、忘年会を、はい、韓国語で言うとですね、ソンヨンフェ、
ソンヨンフェ、
そう、ちゃんとこうパーツで分けるとソンヨンフェ、
ソンヨンフェ、
そう、ソンヨンフェってつなげるとこれが忘年会で、新年はシンヤンフェ、
新年フェ、
新年、新年っていうのがね、新年、
新年、
うん、
新年フェ、確かにちょっと近いね。
そう、近いでしょ、うん、新年は発音が近いからみんなやりやすいと思う、
うんうん、
新年、新年、
新年、
うん、新年フェ、
新年フェ、
そうそう、なのでこれが新年会になります。これが、俺の新年フェイサスだよっていうと、今年は新年会ありましたかって、
うんうんうん
うん、なりますんで、まあ、皆さん新年会どれぐらいね参加されたのかなと思って、これをちょっとデータにしてみました。
はありがとうございます。
新年フェ、
新年フェ、
はい、新年会ですね、はいはい、もう2月はないと思いたい。
そうですね、
はい、
もう2月になったらただの飲み会だよね。
ただの飲み会ですどこからが新年会と普通の飲み会の境目なのかみたいな、
ね、確かに、もう新年会といえばもう新年会なんじゃない、言っちゃい、言ったもん勝ちみたいなところあるよね。
それね、またこのネタについて話してみましょうか、
はい、そうですね、
はい、
さてあっという間にお別れの時間になってしまいましたが、今週もあっという間ですね。
はい、はい、
あっという間なんですよ、60分っていうのが。60分もないから余計にあっという間なのかもしれないですけれども、
そうです。
名残惜しいですが、ここで来週のお便りテーマをご紹介させていただきます。
はい、
来週はどうですか、時代劇作品に
いいね、
してみたいと思います。
時代劇作品、
はい、
ありがとうございます。
戦国時代だとか、はい、
はい、
ちょっと時代錯誤の時代錯誤
まあ時代物だね、
時代物の作品についてトークしてい、いこうと思います。
はい、また我々の番組は、ポッドキャスト、あとはスタンド FM の方でね、アーカイブ聞けますので、そちらの方もチェックしてみてください。はい、
それではまた来週水曜日午後2時にお会いいたしましょう。以上、パーソナリティはみなもんと
おんちゃんでした。
また来週。
バイバイ。